皆さんこんばんは。聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今週は最後ですね。サムエル記第2の24章ダビデの人口調査というサブタイトルにしたんですけれども、はい、ちょっとギリギリに始まったので、なかなかこうつながりにくいとかそういうのがありますので、しばらく待ちたいと思うんですけれども、はい、今日でですね、長く続いておりましたサムエル記第1第2、はい、ずっとやってまいりましたけど今日で終了でございます。来週からですね、まあ、この続きというところで列王記第1に行くのかなーっていう感じはしてますけれども、はい、どうなりますか。はい、あ、KK さん来られました。よかったらご参加ください。あ、KK さんこんばんは。
はい、はい、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、元気にお過ごしでしたでしょうか。
ああ、まあぼちぼちやってます
よかったです。元気なのが一番ですからね。はい、はい、もうあのもうね、あ、そちらはもうあれですか、梅雨明けてるんですよね。
もう明けてますよ。
明けてますよ、羨ましいですけどももうね、いよいよ暑い夏がやってきますけれどもね、はい、沖縄ということでもう本当に羨ましいですねなんか沖縄とかね、沖縄楽しかったんだよね。みんなで旅行に行ったことがあったんですけれども、うん、あ、もぐちゃん、もぐちゃん、よかった。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日は、長くね続けてまいりましたサムエル記第1第2の最終章である24章、
はい、
います。はい、読んでいきましょうか。 ご準備よろしいですか。
はい、
はい、それでは、まいりましょうか。ちょっと今日私の声が二重になっちゃうんだよね。なんか知らんけど。気になる？
いいえ。
大丈夫？
いや、普通ですよ。
大丈夫。
それでは、じゃあ、KKさん、もぐちゃん、私の順番でいきましょうか。
はい。
ね。はい。じゃあ、KK さん、サムエル記第2の、24章1節からお願いいたします。
はい。じゃあ、いきます。はい。24。さて、再び主の怒りがイスラエルに対して燃え上がり、ラビネをそそのかして彼らに向かわせた。さあ、イスラエルとユダの人口を数えよ、と。
王は共にいた軍の長、ヨアブに言った。さあ、ダンからベール・セバに至るまでのイスラエル全部族の間を行き巡り、民を登録し、私に民の数を知らせよ。
ヨアブは王に言った。あなたの神、主がこの民を100倍にも増やしてくださいますように。我が主、王の目が親しくこれをご覧になりますように。ところで、我が主、王はなぜこのようなことを望まれるのですか？
しかし、ヨアブと軍の高官たちへの王の言葉は、激しかった。ヨアブと軍の高官たちはイスラエルの民を登録するために王の前から出て行った。
彼らはヨルダン川を渡ってガドの谷の真ん中にある町セーゼルに向かって右側にあるアロエルに宿営し、
ヤゼルやね、ヤゼルに向かって
やね、あ、ヤゼル、うん、あ、ヤゼルね、ごめん、
ギルアデとタフティム、ホデスの地に行き、さらにラン・ヤーンに行き、シドンに回った。
そしてツロの要塞に行き、ヒビ人やカナン人のすべての町に行き、ユダのネゲブへ出て行ってベールシェバに至った。
彼らは全土を行き巡り、9ヶ月と20日の後に エルサレムに帰ってきた。
ヨアブは兵の登録人数を王に報告した。イスラエルには剣を使う兵士が80万人おり、ユダの兵士は50万人であった。
ダビデは民を数えた後で、両親の咎めを感じた。ダビデは主に言った。私はこのようなことをして、大きな罪を犯しました。主よ、今このしもべの咎を取り去ってください。私は本当に愚かなことをしました。
朝ダビデが起きると、主の言葉がダビデの先見者である預言者ガドにあった。
行ってダビデに告げよ。主はこう言われる。私はあなたに三つのことを負わせる。そのうちの一つを選べ。私はあなたに対してそれを行う。
ガドはダビデのもとへ行き、彼に告げた。7年間の飢饉があなたの国に来るがよいか。3ヶ月間あなたが敵の前を逃げ、敵があなたを追うのがよいか。3日間あなたの国に疫病があるのがよいか。今よく考えて、私を使わされた方に何と答えられたがよいかを決めなさい。
ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。私が人の手には陥らないようにしてください。
主はその朝から定められた時までイスラエルに疫病を下された。ダンからベールシェバに至るまで、民のうち7万人が死んだ。
御使いはエルサレムを滅ぼそうと手を伸ばした。主は災いを下すことを思い直し、民を滅ぼす御使いに言われた。もう十分だ、手を引け。主の使いはエブス人アラウナの内場の傍らにいた。
ダビデは民を撃っている御使いを見たとき、主に言った。ご覧ください。この私に罪があるのです。私が悪いことをしたのです。この羊の群れが一体何をしたでしょうか。どうかあなたの見てが私と私の父の家に下りますように。
その日、ガドはダビデのところに来て彼に言った。登って行ってエブス人アラウナの内場に主のために祭壇を築きなさい。
ダビデはガドの言葉に従って主が命じられた通りに登っていった。
アラウナが見下ろすと王とその家来たちが自分の方に進んでくるのが見えた。アラウナは出て行き地にひれ伏して王に礼をした。
アラウナは言った。なぜ我が主王はしもべのところにおいでになったのですか。ダビデは言った。あなたの内場を買って、主のために祭壇を築きたい。そうすれば、民への主の罰は終わるだろう。
アラウナはダビデに言った。我が主、王よ、お気に召すものを取って、お捧げください。ご覧ください。ここに全勝の捧げ物のための牛がいます。焚き木にできる打刻器や牛の用具もあります。
王よ、このアラウナはすべてを王に差し上げます。アラウナはさらに王に言った。あなたの神、主があなたを受け入れてくださいますように。
しかし王はアラウナに言った。いや、私は代金を払ってあなたから買いたい。費用もかけずに私の神、主に全勝の捧げ物を捧げたくはない。そしてダビデは市場と牛、銀50シェケルをシェケルで買った。
ダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。主がこの国のための祈りに心を動かされたので、イスラエルへの主の罰は終わった。
アーメン。
アーメン。
エリア、あー終わったもう完なんかね、こう終わったっていうこの到達感っていうのはいいですね、
うん
うん、ねえ、ずっと読んできたよね、
うん、ほんとね。
ねえ、最初はさ、なんかあのね、サンビさんがいた頃は、小ずつね、読んでる時期もありましたけども、途中からね、やっぱり、ちょっと理解が大変なので、ちょっと、何が 長すぎるからということで、小ずつに変えましたけど、それでも、毎週毎週、ね、一回しかやってないけど、週一回だけど、こうして、だいぶ進んできましたよね。
本当ね。
ねえ。ということで、はい。意味、今日読んだところって、なんかこう、意味わかりましたか？わかりました？じゃあ、これなんか話の筋的に、わかった？まず、なんか、ダビデが、人口調査をするようにこう、で、あの、まあ、一応部下であるヨアブに大反対されるんだよね。一旦反対されるんだけど、行ってこいって感じになっちゃうんだよね。結局、もう、ゴリ押しで始まったっていう感じなんですけども、そしてなんかそれが、まあ、終わったと、終わってみんな戻ってきた、来るまで、数ヶ月と20日かかったと、でみんな調査が終わって、ね、イスラエルの全土を行き巡って、ね、9ヶ月と20日の後にみんな戻ってきてで報告しますということで、そしたらさ、そのダビデがそこで初めてこう両親の咎めを感じたっていうふうに書いてありますよね、10
歳
ね、
なんでかね。
そう、ここら辺がちょっとわかんないんだよね。そして朝ダビデが起きると、預言者ガドっていうね、そのダビデにこう神様の言葉を伝える、忖度なく伝える仕事の人ね、預言者という仕事の人ガドさんが、言いました、あなたに3つのことを忘れて、1つ目が何だった？一つ目が、
一つ目は何やった？非常に
13節そう、三択で選べみたいな、三択問題、究極の三択みたいな、
7年間の飢饉、
7年間の飢饉と、あと
あなたの国に来る、3ヶ月間あなたは敵の前を逃げる、
3ヶ月間、ライバ
ー
から逃げなければいけないあなたは、
そ
してラストが
疫病
は何、どのくらいの期間でしたか？
3日間で書いてあるね。
そう、3日間の疫病、
それですごい人間、7
年間の飢饉と、7年間の飢饉とね、ね、イスラエルの、そして3ヶ月間ダビデが敵から逃げなければいけない3ヶ月間っていうのと、3日間の疫病ですよ、国全土のね。でダビデはどれを選びました？
あの、神に委ねたんじゃない、自分は選べきらんかった。
いや15節見て、
15節、
ダビデはこの3択選んでいいよって言われたんだよね。この3つの中からどれにするって言われて。で、ダビデはどれを選びましたか？
いや、神様に委ねたじゃなかった。
15節見てって、15節。
主は朝から定められた時までイスラエルに疫病を下された。ダンからベール、シェバに至るまで。7万人が死んだと。
主の手に陥らせてください。まあまあまあ、疫病を選んだっていうふうに考えてもいいんじゃないかな。その、よく考えなさいって、よく考えて、
私を使わされ
る。答えたらいいか決めなさいっていうことをガドに言われるんだよね。そしたら、
ダビデは、
その、一番、 ここはっきりかそういう書き方、これで疫病にしてくださいとは書いてないけど、要するにその一番この3つの中で一番その神様によって死ぬっていう、
うん、
まあなんかそういうニュアンスっていうかそういうまあ可能性が高いっていうのがね、その疫病によって死ぬっていう、これにこれを選んだということなんじゃないかな。その敵、人間の手によって殺されるわけじゃない、その3ヶ月間追われるっていうのはね。でも最初のは飢饉だから、まあ、この飢饉っていうのもまあある意味疫病みたいに、まあ、神様のそのね、見てによって死ぬっていうのに近いかもしれないけども、まあ、その疫病に関して言えばその21章で3年間疫病があったっていうのがあったじゃないですか、
うん、
疫病じゃないや、飢饉があったっていうの、
うん、
に、あ、ほら、それは、ダビデのがやったんじゃなくて、あの人。21章。なんでこうやってポッと出てこないんだろうね。サウルが、ね、ギブオン人を殺しちゃいかんよっていうことに、殺さないっていうふうにしとったのに、それを、こう、神様と誓ってたよね。その、
うん、
出エジプトで、その、あれはどこだっけな。出エジプト、多分ですけど、ちょっと間違ってたらごめんね。多分、ヨシュア記かな。ヨシュアたちがこうずっと、進んでいってる時に、その、要するにギブオンの人たちっていうのが、自分たちもやられるのを恐れて、他のね、カナンに住む人たちがどんどん、そのイスラエルの民がこうカナンの地に入ってきた時にね、どんどん殺されているのを見て、あ、これはいかんというところで、ちょっと偽装して、自分たちは遠くから来ましたっていう風に、本当は遠くから来たわけじゃないんだけどね。で、うん、友好関係を結びましょうっていうところでね、イスラエルの人たちは、まあ、結果的に騙されてるんだけども、騙されたけども、そこでもう神様の御前で、その神、うん、イスラエルの神を、まあ、信じますっていうところで、配下に入ったような感じだったと思うんですけど、そういうことがもう本当にもうだいぶ昔にあったもの話なんだけど、それがその契約というのはずっと生きてて、それをサウルは破って間違いを犯してたって、そのことでなんかその3年間飢饉が起こりました。覚えてる？そういうふうな感じで、もうすでにもう3年間の飢饉があった後で、また今度は7年間の飢饉がね、あるっていうことですよね。っていうのはちょっとやっぱり避けたいなっていうふうに思ったのかもしれないし、7年か3年の倍以上だからね、ちょっとわからないんだよ。そしてなんでこの人口調査をしたことがいけなかったのかっていうことにもなるじゃないですか。なんで人口調査しちゃいけないのって話になるじゃないですか。だから人口調査自体はなんか罪なことではないらしいんですよ、聖書において。神様に命じられてその人口調査をしたっていうような記述もあるし、別の箇所でね。だから、そのほら、国を治めるためだったら、そうやってこう、人数把握したりしとかないと、まあ、その兵役の義務が、兵役を、ができる、男子が何人いるかとか、徴税することができる人は、どのくらいお金を税金としてね納めることができるかとか、そういうふうなこととか、やっぱ国の運営のためには必要なことじゃないですか、国勢調査みたいな感じでね、なのになんで神様はどの部分にそのダビデのこの行為をこの罪だっていうふうに、行為っていうかね、ダビデが犯した罪っていうことはどの辺に反応されてるのかっていうのはあんまりはっきり書いてないよね。
うん、
両親の咎めを感じたって10節に書いてあるだけなんだよね。で、一番わからないのが、なんかその最初に一節のところで、再び主の怒りがイスラエルに対して燃え上がり、ダビデをそそのかして彼らに向かわせた。さあ、イスラエルとユダの人口を数えようとっていうふうに書いてあるので、神様がなんかその、イスラエルとユダの人口を数えようっていうふうに、ダビデをその心をこう向かわせた。
うん。
そそのかして、神様がそそのかしてっていうふうな、ふうにも読めるじゃないですか。
うん。
ねえ、だから、えってなるんだけど、これ実はなんかその、第一歴代史っていうのが、この、なんかまあ、この同じストーリーの同じ話の平行記事みたいにちょっと別の視点からみたいな感じの書き方をされている部分、あの書物があってね、で第一歴代史っていうのの、うん、21章の箇所、まあ後でね、まあ、時間があるとき読んだら書いてあると思うんですけど、同じ内容の話は書いてあるんですよ。そこにはね、そこの21章の一節のところにはね、さて、サタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかしたって書いてあるんですよ。だからこっちはなんか、こっちの書き方はさ、サタンがそそのかしたんだよっていうふうなことを、あのダビデに対してね、イスラエルの人口を数えようっていうふうに、っていうふうに言ってるから、どっちなんだって話になってくるんだけど、わからない。ますますわからなくなるんですけど、これに関してもなんかいろんなことを言ってる方がいらっしゃるなっていうふうにこういろいろ調べてたらね。神様が、まあでもサタンって悪魔、悪霊の親玉であるし、あの元天使、大天使だったわけですけれども、あの、大天使というか、もう本当にすごい神様のそばで仕えているような天使だったのがもう落ちぶれてサタンになったわけですけども、うん、このサタンの行動っていうのはもうすごい神様から自由に何でもやってるっていうわけじゃなくて、実は、
うん、
サタンがやってることもやっぱりこう一定の制限がかかるんですよ、
うん、
神様に、神様の許しがないと、うん、もうサタンといえども悪霊といえども勝手なことはできないんですよね。
うん、
だからだったら、じゃ全部サタンのそう誘惑っていうのを神様が制してくださいませんかっていうふうに思うんだけど。だけど、まあなんかそこは本当に神様がやっぱいろいろ、それこそサタンを使って、まあ、使ってっていうかね、サタンがやってることも含めて、もう全部神様のその御手の中、神様の、うん、あの手のひらの中の出来事、うんうん、とも考えられるし、うん、なんともそこはもう本当に全部そう、ほら神様の考えが全部人間ごときに理解できるわけではないからね、
うん、
これは逃げでも何でもなくて、だから分かんないんだけど、その牧師先生が書いてある、うん、文章とか読むと、あのまあこの24章のね、サムエル記第2の24章の神様がそそのかしたっていう書き方、うん、そしてその歴代史第1の、21章のね、このサタンがそそのかしたっていうのは、うん、まあなんか結局なんかその真実はなんていうか、どっちかっていうとその神様がっていうところになんかその真理があるんじゃないかみたいなね、書き方をしてる人もいたけど、うん、まあでも、うん、サタンが背後にいたっていうのは間違いないと思います。それで、うん、その人口調査自体はいけないっていうわけじゃないけども、その動機、
うん、
それをしようと思ったそのダビデの動機がやっぱり神様のお気に召さなかったんじゃないかっていう風に言ってる方もいらっしゃる、うん、だから例えばさ、ダビデなんかの最初さ、小石一個で神様のその信仰、神様に対する絶対勝たせてくださるっていうその信仰がすごい強かったから、うん、少年の時のダビデはその小石一個で相手を打ち倒したじゃないですか、
うん、
をね、
うん、
本当にほとんど丸腰みたいな状態で、武器といったら透析器ぐらいで、ね、あの刀とか鎧とかはもう重たいから全部外してさ、立ち向かっていったじゃないですか、そしてそれが見事に相手の眉間にめり込んで倒すことができたっていう話があった、あれがまあなんかそのダビデのもう本当になんていうかな、まあ、すごい信仰の強さ、もう全部神様に任せてるっていうところであるならば、ここは自分のその、まあ、民がまあ財産とすれば、まあ、どれだけ人数、自分はそのどれだけ財産持ってるかなとかさ思ったのかもしれないし、まあ、それがいいのか悪いのか、悪くはないような気もするけどなっていうふうにダビデも思ったかもしれない、なんでその自分のそのね財産を数えるのがなんでいけないのっていうふうに、こうあの通帳をちらちら見るのを見てニヤニヤするみたいなあれなのかな、神様に任せていれば何の心配もいらないっていう、こう信仰が薄いっていうところに、神様はこれはちょっと懲らしめないかんなっていうふうに思ったのかもしれないし、ちょっとそこは分かんないんですけど、私が言うとすごいなんか下世話な感じになるんです非常に下世話な感じになるんですけど、なんかでもはっきりは書いてないよね、でも確かに、はっきりこれがこうでっていうふうに、でダビデがなんでそのまあ、その主の手に陥らせてくださいって、なんで三択の中でその3日間の疫病にしたのかっていうのも、はっきりは分からないよね、はっきり、まあ、まあこうじゃなかろうかっていう風な推測でしかないんですけど、一番神様の御手によって、命を取られるっていう、人ではなくてねっていうところで、もうほんと人間にはどうしようもないっていう部分において、そのまあその3つの中で一番このしかも短いっていうところで、7年ではなくて3日で済むっていうところで選んだのかもしれないけど、それでもすごい損害だったと思うんですよね、ものすごい疫病っていうのがもうね3日間とはいえね大変な、で、結局見つかい、ここにまた見つかいっていうのが出てくるんだけど、その神様のところから、その要するにこの滅ぼすね、民を滅ぼす見つかいという、天使がね、天使が、まあそのエルサレムの上にいたわけですよね。で、この見つかいがなのこともね、この歴代史のところに描写がどっかあったよな。神はエルサレムを滅ぼそうと見つかいを使わされた。主は見つかいが滅ぼしているのを見て災いを下すことを思い直し、滅ぼす見つかいに言われた。もう十分だ、手を引け。主の使いはエブス人、オルナンの内場の傍らに立っていた。こっちの歴代史のところは、そのエブス人の名前がオルナンになってるけども、多分同一人物ですね。洗うなっていうふうに、サムエル記第2の方ではありますけど、やってる内容が全部一緒なので、名前はちょっと微妙に違うけど、同一人物だと思うんですけど、このエブス人アラウナさんっていうところ人のところの内場に行って、これまたガドっていうあの先見者のガドがね、預言者のガドが、このエブス人アラウナさんの内場に行って、麦の内場ね、に行って、その主のために祭壇を築きなさいっていうことを伝えるわけですよね。で、この話、この言葉に素直に従って、まあ、これが神様の命令だったんでしょうね。もう、まあ、神様は手加減してくださって、もう良いっていうところでストップかけてくれたんですよね。全部滅ぼさないで。イスラエルの住民をね、殺さないで、でそしてじゃあその和解するために、神様と和解するために、そのエブス人アラウナの内場に行って主の祭壇を築きなさいっていうふうに言われて、そしたらアラウナ、それで20節でアラウナが見下ろすとっていうから、アラウナがいる場所っていうのはちょっと小高いところっていう、高い位置にあったっていうところですよね、このエブス人の、 うんうん、そしたら見下ろしたら下の方からこうダビデと家来が自分のところに来るのが見えたと、
うん、
でアラウナは出て行ってひれ伏して王に礼をしましたっていう話なんですけど、うん、このエブス人っていうのは確かこの結構そのイスラエルの人からまあかなり責められたりして、だからまあこの人は生き残りの人ではあるんでしょうけど、まあイスラエルの人じゃないからね、外国人だからね、うん、この人は外国人というか、うん、異邦人、ユダヤ人、うん、イスラエル人ではない人ですよね、うん、エブス人というのは、うん、でもその内場とかそういう土地も持ってるし、その家畜とかも持ってるから、そんなにこう貧乏な人ではない、そこそこ、うん、力のある人じゃないかなっていうふうに私は想像したんですけれども、うん、でこの、 あの内場と、内場をこう自分に、譲ってくださいっていうふうに頼むんですね、ダビデが、
うん
うん、主のために祭壇をここに築きたいんですって言って、そしたらその神様と和解して、この疫病がね収まる、うん、主の罰が終わるでしょうと。そしたらこの人はどういうふうに言ったかっていうと、ここには捧げ物、その全焼の捧げ物、焼き尽くす捧げ物であるこの牛もいるし、ここにね、
うんうん、
で脱穀機とか牛のその用具、木でできてると思うんですけど、うん、そういうふうなのをこう壊して、焚き木とかね、その主の祭壇に備えるため、うん、燃やすためのこの脱穀機とか牛の用具とかもあるから、うん、もう全部無料で差し上げますっていうふうに言うんですよ、気前よく、
うん
うん、これってさ、なんかどっかでこのシーンなんか見たことない、このシーン覚えてない？あのほら創世記でさ、あれ思い出したんだよね、あの創世記でさ、アブラハムが、アブラハムっていたじゃん、そうですね、うん、アブラハムね、アブラハムが、うん、奥さんのサラが死んだ時に、
うん、
死んだ時だっけな、その墓地をほら墓地の土地が必要なわけじゃない、でもこのアブラハムってこう、まあ、その子、まあ、別に決まった土地にこう定住している状態じゃなかったから、土地をその現地の人から買わなきゃいけなかったじゃないですか、その葬るための、うん、でこの人たちっていうのは、うん、ほらあの今みたい、今私たちみたいなんか想像するような墓地っていうのは穴掘って埋めるとかさ、
うん、
そういうふうなのを想像するけど、そのイエス様もそうだったけど、掘ら穴にさ、いろいろ処置をして布を巻いたり、すごい香料を塗ったりして、そしてさ、こうやって穴の方に中に納め、あの遺体を納めるような感じじゃない、
うん、
この土地のね、まあ、あの日本じゃそれはちょっと無理だけど、湿気が多いから、
うん、
あのこの辺の人たちっていうのは多分そうだと思うんです。でそのためにマクペラの墓地だったと思うんですけど、そう買う時にやっぱり相手がただでどうぞどうぞって言うんだよねなんかこのなんか中東の習慣みたいですよ、
うん、
だけどアブラハムはちゃんとしっかり代金を払うんだよね、
うん、
払いますって言って、それでシャンシャンってなるんだよね、
うん、
なんかそういう風ななんかこうシーンを、同じようなシーンだなと思って思い出したんですけども、
うん、
でダビデもいやいやいやって言いながら、まあ、あのちゃんとお支払いするんですよね、
うん、
で銀、内場と牛を、その場所と牛をね、銀50シュケルで買ったって書いてあるんですけど、これをあのさっき言ったあの同じ平行記事である歴代史の21章のとこでは、銀50シュケルじゃなくて、なんと金だっけな、なんかもっとすごい金額なんだよね、金の重さで600シェケルって書いてあるから、
うん、
場所の代金がね、600シェ、うん、金600シェケルと銀50シェケルじゃちょっと全然規模が違うじゃないですか、
う
これに関しては中川先生はなんかそのなんていうかな、ここ実はね、このオルナンから、オルナンじゃない、アラウナから買ったこの場所、麦打ち場っていうのは、実はここにこのあとね、ダビデの息子であるソロモンが神殿を作るんですよ、第一神殿って言われて、神殿をここに建てる土地に後々なるんですね。だからここではそのひょっとしたらそのこのサムエル記の中ではこの50シェケルっていうのは、このそれこそこの狭い範囲でのこの内場の代金として50シェケル払いましたっていう風な話になってるけど、そのもう同じ並行記事ですごい全然違う金額になってるじゃん、すごいもっと高く払ってますっていう風になってるけど、それはひょっとしたらもうもっと広い、もっと広いその神殿、神殿全体の後に神殿になるからね、後に神殿になるぐらいの全体の、あの金額がこのぐらいかかりましたよっていう風な記録としてこう書いてて、その範囲の違い、その見え方っていうかね、の違いじゃないかっていうようなこと書かれてたけど、それちょっと本当のところは分かりませんけど、今さイスラエルの、私今日ね、それこそプニちゃんがいたら聞きたいことがいっぱいあったんですけど、今、イスラエルのもうすごく代表的な景観っていうか、イスラエルっていうとバッとこうテレビとかで映るのが、あの岩のドームって言われる、あの黄金のドームがあるじゃないですか。わかる？
わかる。
あのユダヤ教でもキリスト教でもなく、今このねダビデが今買った土地っていうところは、後にイスラエルの神殿が建てられたところなんですけれども、今現在21世紀のね、今現在そこはどうなってるかっていうと、イスラム教の施設が建ってるんですよ、ね、金のドームが、だいたいイスラエルっていうとそれが映るよ、イスラエルで検索したらそこが、その写真が多分出てくると思うんですけど、そんだけ一番目立つところにあるんですけども、でそこが、まあ、いわゆるなんていうの、まあ、神殿の丘とかね、神殿があったところだからね、神殿の丘と後に言われたり、あるいはモリアの山、モリアの山って言われるところなんですって、ここがね。でね、このモリアの山ってそのこのエブス人、ここは今はさ、このエブス人がこう麦打ち場にしていたところだったんだけど、それこそ創世記の、さっき言ったアブラハムね、アブラハムがイサクに焚き木背負わせてさ、こう、登った山があったじゃないですか。そして、あの神様に息子を捧げろっていうふうに、まあ、試しがあったっていう話が あったの覚えてる、あれがモリアの山なんですよ、同じ場所なの、あのアブラハムが神様に息子を捧げようとして天使にちょっと待ったってされたところがこのモリアの山ね、同じなんだって、同じところであろうって言われてるんだって。それぐらいやっぱちょっと神様と関係が深い場所であるってことですよね。それからも だいぶ年月が経った時点のこのダビデの時代なんですけどね。で結局そこにそのダビデの代ではね立たないけど、ダビデの息子の代の、ソロモンがここに場所に、第一神殿と言われる神殿を、神様の神殿を初めて建てましたっていう話なんだけどね。ということで、結局そのまあこうやってお捧げしたので、した後その、この国のための祈りに心を動かされたので、イスラエルの主の罰は終わった。
終わったって感じ。
っていうところで、終わってるんですけどね。もう一個ね、そのさっきの並行記事のところの終わり方はね、ちょっと気になることが書いてあって、 生贄を捧げたっていうところは同じなんだけどね。で、その後、うん、モーセが荒野で作った主の幕屋と全焼の捧げ物の祭壇は、その時、ギブオンの高きところにあった。しかしダビデは神を求めてその前に出ていくことができなかった。うん、主の使いの剣に怯えたからであるっていうふうに書いてあるんですよね。
うん。
うん。だから、本当の、なんていうかな、祭壇っていうかね。その当時の本当の祭壇っていうのは、このエルサレムから北西 9.6 キロぐらいのところにある別の場所のギブオンっていうところにあったんだって。
うん、
この当時はね。まだ神殿がちゃんとできる前だからね。だから、そこにはなんかダビデは、ちょっとビビっていけませんでしたっていうことが、ここにちょっと補足記事みたいにバッチリ書かれてるんですけどね。なんかさ、ほら、シオンの山とか、モリアの山とか、まあ、そのエルサレムって、イスラエルのその、まあ、今首都って言っていいのかな？多分、なんか首都が変わったっていうふうに、まあ、まあ、エルサレムっていう場所はね、エルサレムって場所は、なんかすごいこう、山の上にあるんですよ。
うん。
市が。山の上にあって、うん、イエス様が、オリーブ山っていうところで、ね、祈りを捧げてらっしゃいましたっていう話が、新約聖書の方にちょいちょい出てくるじゃないですか。夜、みんなから離れて、祈るために山に登られたっていう話とかね。オリーブ山っていうのがね、標高が810メートルあるんだって、結構高いでしょ？
うん。
だから今日プニちゃんがイスラエル行ったことがあるっていうから、そのオリーブ山からやっぱすごくやっぱこのエルサレム全体がよく見えるらしいんですよね、このオリーブ山っていうのがね、うん、っていうのがエルサレムの町の東側にまずその810メートルの山があるんですよね、オリーブ山っていう山が。でそこでなんかゲッセマネの園とかもあって、イエス様がよくお祈りで登られた山なんですよね、このオリーブ山。で、オリーブ山からこう下っていくと、キデロンの谷っていうのがあって、この谷があるじゃないですか、下っていくとね。で、それから今度こう登っていくような形で、モリアの山っていうのが、今ちょっと西の方にずっと向かってるんですけど、キデロンの谷に行って、で、このモリアの山っていうのがあって、で、ここに、今は岩のドームがあるけども、ここに神殿がありましたと。で、で、後に多分今は神殿がないけど、ここにまた神殿が建つでしょうっていう予言はあるんですけど、今のところイスラム教の人、施設が建ってますと。で、そしてちょっと下ってるところに、このエルサレムのいわゆる旧市街地っていうところら辺になると、このシオンの山っていうふうに、昔、シオンの山っていうふうに言われてて、まあ、いわゆるダビデの町とか言われてるところがあって、で、さらに、このまた東の方に行くと、今度は、チロペオンの谷っていうの、この下ってね、谷っていうのがあって、で、また今度は、またさらに西の方に行くと、現在の、まあ、現在、シオンの山って言われているような山があるらしいんですけど、西側、エルサレムの西側の方に行くとね。でも、うん、本来昔から言われてたのがそのモリアの山、さっき今マクペラじゃないや、麦打ち場をから購入したね、麦打ち場から、うん、神殿捧げるために、まあ今昔神殿があったところっていう、うん、モリアの山っていうのと、シオンの山っていうのを、まあ同じ近いからね、同じまとめてシオンの山っていうふうに言う場合もあるらしいです。うんうん、なんか、これは私が行ったことないから、そうやって書いてあるのを見て言ってるだけなんですけど、うん、ほら、ワールドカップのサッカーで、
うん、
ゴールキーパーの人でザイオン選手っていたじゃないですか。鈴木さんでしたっけ、うん、鈴木ザイオン選手、うん、鈴木って背中に書いてあると思うんですけど、うん、鈴木ザイオン、ザイオン、ザイオンって言ってるじゃないですか。あの方のお父様が多分、なんだろうね、クリスチャンなのか、ちょっとそこはわかりませんけども、これザイオンっていうのはね、シオンっていう意味なんだって、同じなんだって。ザイオンって。で、この神様の山 であるシオンの山ね、から取って彼の名前をザイオンにしたらしいんですよ。
うん、
だからあのザイオンザイオンって言ってるすごいあのあシオンシオンの山の名前なんだなっていうふうにあの試合の時思ってたりしたんですけれども、はい、なんかねこういうふうにこう地図が頭に入ってるとこう読んでるとあそこの話ことだなっていうふうに分かるので、こう私とかはこうメモにこう地図をね見ながらこう読んだりすることもあるんですけども、ちなみに、イエス様が十字架にかかられたゴルゴダの丘ね、ゴルゴダの丘っていうのはこの、神殿が、まあ、見える位置でちょっとモリアの山からちょっと西の方に行ったところ、
うん、
西に行ったところが、まあ、そのイエス様が、十字架にかけられた処刑場であるそのゴルゴダっていうの丘っていうのはそこにあったんじゃないかって。だからイエス様の位置から、十字架にかけられたイエス様の位置からこの神殿はバシッと見える位置だったんじゃないかっていう感じで、言われてて、まあ、このゴルゴダの丘が どこを指すのかっていうのはなんかまあいろんな説があるらしいけど、まあ、一つはそこの、あの、モリアの山からちょっと西の方に行ったところですね。そこにあったんじゃないかって言われてるらしいです。はい。ということで、ちょっとね、今日はね、プニちゃんにいろいろ実際どうですかって聞いてみたい箇所だったんですけど、だから今日ね、ダビデが購入した土地っていうのは、めちゃめちゃ大事な土地なんですよね。だから、ちゃんとお金を払って異民族から買ってますよっていうのが、うん、やっぱユダヤ人にとってのそのやっぱちゃんと主張なんじゃない、
うん、
別にそうやってこう力ずくで奪ったんじゃなくてちゃんと購入してますっていうのがね、
うん、
うん、だからちゃんとその記事が残ってるしね、
うん、
なんかさすごいさこうユダヤ人がなんかこう侵略したみたいななんかこう言い方をねすごいこう、うん、あのユダヤ人のこと嫌いな人とかだとなんかそういう風な言い方書き方をしてる人をよく見てすごい腹立つんですけど、だけど、うん、ちゃんと、まあ、聖書にある通り正当にちゃんとお金を支払って、うん、彼らが購入した土地っていうのがこれで分かりますよね。であと、うん、さっきのさあのマクペラの墓地、
うん、
アブラハムのねアブラハムがそのお墓としてお墓の場所として購入した土地に関してもね、いまだにやっぱりねあの紛争というかやっぱり揉め事に なるところなんだって、
うん、
だってアブラハムイサクヤコブのこの3世代を、先祖とする民族がいわゆるユダヤ人じゃないですか、
うん、
だけどアブラハムのほらもう一人の息子である名前なんだっけ、あの人もう一人はもう息子のなんか流れはイサクじゃなくてねイシュマエルか、イシュマエルの流れは、うん、あのアラブ人だから、
うん、
アラブ人の祖がだからアブラハムイシュマエルの流れの方はアラブ人だから、アラブ人もやっぱりその、うん、マクペラの墓地の主張するし、自分の先祖の土地だっていうふうに言うし、ユダヤ人も、あそこは私たちの先祖になってる。どっちもまあ、間違いではないけどね。間違いではないけど、でもなんか、そういうちょっと揉め事の、あの場所でもあるという話もなんか聞いたことがありますけど。ね、行ってみたいなと思うんですよね、私、イスラエルに。行ったら、こう、文章でとか地図とかで見たものがはっきりああこういうことかっていうのもきっとわかると思うので、実体験としてね、うん、行きたいんだけどね、うん、もう行って大丈夫なのかな行くとしたら本当にねちゃんと準備してちゃんときちっと行かなきゃいけないんですけど、うん、だからなんかあんまりなんかこう なんか国内であっちこっち、国内とかなんか他にあんまり行きたいとこないんだよね私本当はイスラエルに行きたいんだけど、なんかなかなかね、うん、なんかこうあんまりほら、今度聞いてみようかな、じゃあ、
うんうん、
あのプニちゃんが来たらね、
うん、
はい、ということで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
Aさんもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
じゃ ありがとうございました。
はい、来週はじゃあもう、列王記に行きます。列王記第一で、
はい、
続きの話ですね。よろしくお願いいたします、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。